お金の無駄遣いを避ける30の方法。その1。あなたは今財布にいくら入っているか即答できるか。突然ですが質問です。あなたは今財布にいくら入っているか即答できるでしょうか。貨幣と紙幣の合計金額です。もちろん財布の中身を見ません。大まかでもいいので大体いくら入っているのか答えてみてください。即答できるのならいいのです。きちんと答えられるのは日頃からお金を管理できている証拠です。金銭感覚が研ぎ澄まされています。日頃から無駄遣いは避け、きちんと節約を心がけているに違いありません。そういう人は財布に入っているクレジットカードの枚数も答えられ、一日の支出もきちんと管理できていることでしょう。おそらく一定の貯蓄もあるはずです。しかし答えられないならイエローカードです。全くわからない、見当がつかないというのではいけません。それはお金の管理が行き届いていない証拠です。お財布の中身すら管理できないでどうやって生活費を管理できるのでしょう。財布は最も大事な所有物の一つであり、体の一部と言えるほど身近です。財布にいくら入っているかわからないということは、財布の中身に無関心ということです。お金の管理が行き届いていないことを意味します。誰かにお金を抜き取られても気づけません。うっかりカードをなくしても気づけません。財布を盗まれた場合、警察から財布にいくら入っていましたかと聞かれたとき答えられません。お金持ちは皆財布にいくら入っているのか即答できます。財布にいくら入っていますかと聞かれたら自信を持って〇〇円と答えます。中には1円単位で答えられるお金持ちも少なくありません。お金持ちになったからお金の管理ができるようになったのではありません。お金の管理ができているからお金持ちになったのです。お金の管理能力として常に財布の中の金額を把握しておくことです。1円単位が理想ですが、ざっくりとした金額でも構いません。いつ聞かれてもいいように常にお金の金額を把握しておくようにしておきましょう。財布にいくら入っているか即答できるようになっておく。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その2。自分でやると節約できる。節約したいなら自分でやるのが効果的です。プロや業者にお願いするとお金がかかりますが、自分でやるとその分大きく節約ができます。例えば食事です。外食より自炊の方が費用を抑えられます。料理が得意な人なら、好みの味付けができたり、素早く作れたり、もっと安く済ませられたり、など多くのメリットがあるでしょう。車の洗車も同じことが言えます。ガソリンスタンドにある洗車機を利用するより、自分で手洗い洗車をした方が安く済ませられます。かかる費用は洗剤と水道代だけ。1リットル 0.2 円で計算した場合、250リットル使うとしても50円です。ヘアカラーも自分でやると節約になります。美容院でやってもらうのもいいですが、自分でやれば費用はヘアカラー剤だけです。最初は難しく感じても慣れてしまえば簡単にできるようになるでしょう。手間暇はかかりますが、発想を転換してリフレッシュと思えば苦になりません。確定申告も自分でやれば安上がりです。税理士に依頼すると一定の費用がかかりますが、自分でやれば0円です。もともと簿記や会計の知識がある人もいるでしょう。手続きや書類記入の方法がわからなくてもウェブで調べればすぐわかることもあります。家具も直接お店で買うより DIY の方が安上がりです。もともと工作が得意な人なら楽しみながら取り組めるでしょう。ホームセンターで必要な材料を買って自分で作れば材料費だけで済みます。自分で作ったものは思い入れができ愛着も湧くので豊かな生活にもつながります。自分でやれば節約というのは何でもそうです。もちろんプロや業者に依頼すれば手間はかからず仕上がりもきちんとしているでしょう。持ちは持ち屋という言葉もあるようにプロにお願いするメリットがあるのも事実です。スピードや綺麗な仕上がりを求めるならやはりプロに依頼するのが一番です。その一方で、もともとスキルがあったり、自分でできたりするケースもあるはずです。そんな時は、面倒くさがらず自分でやれば大きな節約になるのです。手間がかかることも、楽しみながら行えば苦になりません。スキルがないならプロに頼るしかありませんが、自分でできるなら節約できるチャンスなのです。自分でできることは、自分でやる。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その3。タイムセールだからといって、無理に買う必要はない。お店で時々見聞きするのはタイムセールです。タイムセールです。今なら 30% オフです。本日18時までのラストチャンスです。タイムセールにはお祭りのような活気があって気分を盛り上げてくれますね。普段より安く買えるチャンスであり、心がときめく瞬間でもあるでしょう。さて、タイムセールに目を輝かせるのはいいのですが、ここで気になる行動に走る人がいます。タイムセールを目にするや否や何か必死で買おうとする人がいるのです。何か買わなければ損。と言わんばかりに無理やり買い物をしようとします。今すぐ必要なものでなくても安いからお得だからチャンスだからといった安易な理由で買おうとします。もちろん必要なものがあれば購入してもいいのです。前から購入すると決めているものがあり、たまたまタイミングよくタイムセールが始まれば迷うことはありません。 普段より安く買える絶好のチャンス。確実に必要なものであれば少々高くてもタイムセール中に買うのが一番です。しかし、タイムセールだからといって無理に買う必要はありません。何か買わなければいけないと焦りを感じるかもしれませんが、無理に自分を急かす必要はありません。タイムセールは甘い誘惑です。必要なものを買うのは OK ですが、必要ないものまで買うのは NG です。必要ないものを買ったところでゴミになるだけです。お金を払ってゴミを買うようなもの。無駄遣いになるばかりか部屋のスペースも占領します。衝動に任せて買い物をすると後悔が待っています。買った時はお得に買えてラッキー。と思いますが、後から冷静になると考えが変わります。やっぱりいらなかったね。無駄遣いをしたとなるのがオチです。タイムセールを利用すれば節約になると思いますが、そもそも買わないのが一番の節約です。どれだけ安くなったところで必要ないものは必要ありません。面白いことにタイムセール中は必要ないものでも必要であるように感じやすくなる傾向があります。タイムセールの誘惑に惑わされるとどんどんお金が減っていく一方です。余計な買い物と無駄遣いが増えていき、なかなかお金が貯まりません。冷静になって買い物をすることです。何か買わなければ損という心理に踊らされないことが大切です。タイムセールを目にしたら冷静になろうと自分に言い聞かせましょう。タイムセールだからこそ普段以上に冷静でいることが求められます。タイムセールに踊らされず本当に必要なものだけ買う。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その4。いつの間にか送料無料の罠に引っかかっていないか。ネットのショッピングサイトでは一定額以上の買い物で送料が無料になることがあります。例えば3500円以上の購入で送料無料といった条件です。しかし欲しいものが一つだけでその金額に届かないと送料がかかってしまいます。送料無料が当たり前と思っていると送料を払うのがもったいなく感じてしまうもの。なんとか送料を無料にしたいな。他に何か買うものはないかな。ついでに何か買ってみようかな。そんな考えが頭をめぐって追加で購入しようと思うことがあるのではないでしょうか。ここが落とし穴です。もちろん必要なものを一緒に買うのであれば問題ありません。日頃からよく使う消耗品があって、たまたま必要なタイミングと重なっているなら一緒に購入すればいいことです。しかしそうでなければまさに余計な出費です。買った後、やっぱりいらなかったね、衝動買いだったな、と後悔するのがオチです。さほど欲しくないものを送料無料という特典を得たいがために買ってしまう。これこそ典型的な無駄遣いです。たとえ送料が無料になっても余計なものを買っていたら結局は損になるのです。この現象のことを送料無料の罠と言います。得したい気持ちが強すぎて実際は損をしていることに気づかないのです。いつの間にか目的のすり替えが行われていることに気づくことです。知らず知らずのうちに商品が欲しいからではなく送料を無料にしたいからという目的になっているのです。そもそも送料は無料が当たり前ではありません。本来はかかるのが普通です。送料が無料なのはお店側が負担しているサービスに過ぎません。配送業者にはきちんと送料が支払われているのです。確かに送料無料は魅力的です。送料無料は私たち消費者にとって嬉しいサービスなのは間違いありません。だからといって余計なものまで買ってしまっては本末転倒。送料がもったいないと感じても余計な出費の方がよほどもったいないと言えます。いらないものを買ったら自宅に物が増えスペースを圧迫することにもなります。送料無料のせいでいつの間にか無駄遣いが増えていないか。時々自分の購買行動を振り返ってみましょう。無駄遣いを減らすなら、たとえ送料がかかっても本当に必要な時その都度買うのが賢明なのです。送料を無料にしたいがため不必要なものまで購入しない。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その後、子供の方が食事マナーが良いこともある。ファミリーレストランでこんな光景を目にしました。幼い子供連れの親子が席に着き、注文を終え、やがて料理が運ばれてきました。その子供は食べ始める前、きちんと手を合わせいただきますと挨拶の言葉を口にしました。一方、親は手を合わせることもなく無言で食べ始めました。食事が終わると子供は再び手を合わせてごちそうさまでしたと挨拶しました。親は手を合わせることもなく無言で食事を終えました。子供の方が大人より食事マナーがきちんと守っていたのです。おそらくその子供は保育園や幼稚園でいただきますごちそうさまをしっかり教わっているのでしょう。子供は素直で飲み込みが早いため教わったことをそのまま実行できます。子供だからといって食事マナーが悪いとは限りません。時には子供の方が食事マナーが良いこともあるのです。子供の素直な振る舞いを見ていると私たちが忘れていたことに気づかされ再認識の機会を与えてくれます。大人の学び直しという言葉をよく耳にするようになった昨今です。大人の学び直しは特別なところにあるわけではなく意外と身近なところにあります。子供こそ先生です。子供の素直な振る舞いから正しい食事マナーを再認識するのです。子供の素直な振る舞いから正しい食事マナーを再認識する。 お金の無駄遣いを避ける30の方法。その6。暇でやることがないという人は見落としている仕事がある。暇でやることがないという人がいます。それは誤解です。やることがないと思っているだけで、実は見落としている仕事があります。掃除なのです。暇でやることがないという人に限って掃除という大切な仕事を見落としています。床にゴミが落ちていたり、余計な書類が山積みになっていたり、ドアや窓が汚れていたりして部屋が散らかっています。やることはきちんとあり、それに気づいていないだけです。やることがないと思ったら、今すぐ掃除に取り掛かりましょう。掃除をすればするほど部屋がすっきりして居心地も良くなります。掃除ならきちんとできているという人もいるかもしれません。では次に整理整頓をしましょう。本の整理、机の整理、書類の整理、衣類の整理、リビングの整理。ラベルを貼って分かりやすくする工夫も効果的です。整理整頓も大切な仕事であり、定期的に行う必要があります。整理ができれば見た目が美しくなるだけでなく、必要な時取り出しやすくなり、快適になるのです。部屋の掃除も整理整頓もできているという人もいるかもしれません。ではスマホやパソコンに目を向けてください。掃除や整理整頓は部屋に限ったことではありません。スマホには撮ったままになっている写真や動画がたくさんあるのではないでしょうか。いらない写真や動画を削除して整理整頓しましょう。スマホのホーム画面も整理しましょう。使用頻度に応じて移動させましょう。フォルダーを作ってテーマごとにアイコンを移動させると見た目もすっきりして使いやすくもなります。いらないアプリを入れているならアンインストールしましょう。写真やアプリなど余計なものを削除すればスマホの空き容量も増えます。パソコンのデータにも注目です。デスクトップがアイコンだらけになっていないでしょうか。不要なアイコンがあれば削除するか整理をしましょう。いらないファイルがあれば削除しましょう。フォルダーを作って分かりやすい名前をつけ整理することも大切です。時系列ごとやテーマごとに整理をしましょう。スマホと同様、いらないアプリをインストールしているならアンインストールしてください。部屋、スマホ、パソコンなどを振り返ってみると、掃除や整理整頓が必要な箇所がたくさん見つかるはずです。暇でやることがないと思ったら、掃除や整理整頓に取り掛かりましょう。この事実に気づけば、暇でやることがないは言えなくなるのです。暇でやることがないと思ったら、掃除や整理整頓に取り掛かる。部屋だけでなく、スマホやパソコンのデータにも目を向ける。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その7。嫌な仕事をするからお金がたまらない。好きな仕事をすればお金が貯まる。お金が貯まらないという人にありがちなことがあります。嫌いな仕事をしているのです。嫌いな仕事と分かっていながら無理をして続けています。毎日嫌いな仕事を嫌々しています。いつも眉間にシワを寄せ歯を食いしばりながら嫌いな仕事を頑張っています。仕事中に何度もため息をついては辛い、しんどい、面倒くさいとぼやきます。悲壮感を漂わせながら必死に頑張っているのです。嫌いな仕事をするためには我慢が必要です。この我慢が厄介です。嫌な仕事では多くの我慢が必要なのでストレスが溜まりやすくなります。大きなストレスを解消するにはお金のかかる大きな手段が必要になります。高級な外食、特別な海外旅行、贅沢なショッピングなどなど。せっかく仕事を頑張ってお金を稼いでもストレス解消に散財することになっては帳消しです。お金が飛ぶように消えます。プラス、マイナス、ゼロとなりお金が溜まらないのです。嫌いな仕事をしていると病気になるリスクも急上昇です。ストレスのせいで体を壊すと医療費にお金がかかってしまい、やはりお金がたまらないのです。仕事は人生の大半を占めるものです。嫌いな仕事に就くと人生の大半を嫌いなことで占めることになります。これで幸せな人生を送れるはずがありません。泣いても笑っても一度しかない人生が息地獄のようになってしまいます。お金を貯めたいなら好きな仕事をすることです。好きな仕事は喜びや楽しみがあってワクワクします。ストレスがあっても好きな仕事であればポジティブな刺激になります。また仕事そのものがストレス解消にもなります。ストレスが溜まったとしても部分的で済むためそれほど大きくありません。ストレス解消にかかる費用も最小限で抑えられます。結果としてお金が溜まっていくのです。明るく楽しく幸せな人生を送るためには好きな仕事を選ぶことです。お金が溜まる上ハッピーな人生を送れるのです。好きな仕事をする。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その8。財布を落としても人生は終わらない。財布を落としただけで人生に絶望する人がいます。財布を落とした、もうダメだ、人生が終わったと。確かに財布を落とすのは大きな痛手です。日本は比較的治安の良い国です。落とし物の返却率が高いことで知られていますが、それでも戻ってこない可能性は十分あります。後から落とした場所に戻ってもすでにないことがあります。拾った人が交番に届けてくれるとは限りません。警察に遺失物届を提出しても残念ながら財布が戻ってこない可能性もあります。現金がたくさん入っているとそれだけ痛手も大きくなります。 運転免許証、クレジットカード、マイナンバーカードが入っていることもあるでしょう。あなたは財布を落としたことはありますか？財布を落としたときは生きた心地がしないし、本当にへこんでしまいますね。しかし財布を落としただけで人生が終わったというのは考えすぎです。財布を落としても人生は終わりません。運転免許が入っているなら再発行の手続きをしましょう。意外と知られていませんが、運転免許証は即日再発行されます。クレジットカードが入っているならカードの利用停止の連絡を入れるだけです。24時間対応の緊急窓口があるので、そちらに連絡を入れればすぐ対応してもらえます。電話1本の連絡なのですぐです。カード会社の電話番号がわからなければネットで調べればすぐ出てきます。マイナンバーカードが入っているなら24時間対応のコールセンターに利用停止の連絡を入れます。次に市役所や区役所で再発行の手続きをしましょう。こちらはさすがに即日発行とはいきませんが、緊急発行で申請すると通常1ヶ月ほどかかるところ1週間ほどで手元に届きます。やらなければいけないことがたくさんあって面倒なのは間違いありませんが、それだけのことです。逆に言えば面倒なことをやれば済む話です。やらなければいけないことが分かっていれば、あとは淡々と事務的にやるだけです。財布にたくさんのお金が入っていることもあるかもしれません。失ったお金は授業料と思えばいいことです。自己管理が甘かった自分を反省します。自分の不注意を悔やみ、二度と財布を落とさないようにしようと強く心に誓います。その後悔を財布を落とさない対策につなげるのです。いつも肌身離さず持ち歩くようにしたり、チャックがしっかりしたカバンに買い替えたりなどできることがあるでしょう。財布にチェーンをつけるのも一つの方法です。そもそも財布を落とすことが問題ですが、絶対落とすことがないとも言い切れません。どれだけ気をつけていてもうっかりはあります。財布と落とすと心底へこんでしまいますが、人生が終わるほどのことではないのです。財布を落としただけで人生に絶望しない。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その9。借金を返さなければいけないと思えば節約意識が高まる。節約意識を高めるなら借金を返さなければいけないと考えましょう。実際に借金はしていなくても構いません。自分の中で私は大きな借金をしていて返さなければいけない状況にあると思うのです。自己暗示のように自分に言い聞かせ、できるだけ本気で思い込むことが大切です。するとその直後からお金の使い方が変わります。徹底的に無駄遣いを避けるようになるでしょう。飲みに行くのは控えようと思うでしょう。服や靴を買うのは我慢しようと思うでしょう。食べ物を買うときは割引シールを貼ってあるもので済ませようと思うでしょう。移動のときタクシーではなくバスや電車を使おうと思うでしょう。短い移動距離なら徒歩で済ませたくなるはずです。贅沢をしようとは思わないし、贅沢をする気にもならないはずです。節約生活が続いて苦しい状況であってもまだまだ何のこれしきと思えます。上手に自分を騙すことも大切です。意識を変えるのに時間はかかりません。借金を返さなければいけないと思えば財布の紐がしっかり固くなるのです。借金を返さなければいけないと思うことで節約意識を高める。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その10。前売りチケットを後から買おうと思った時が危ない。展覧会では前売りチケットが販売されています。前売りチケットは当日チケットよりお得な価格で購入できます。必ず行くと決めている展覧会なら前売りチケットを買った方がお得です。そんな前売りチケットを後から買おうと思った時、ありがちな失敗があります。うっかり買い忘れているのです。気づいた時には会期が始まっていて、すでに前売りチケットの販売が終了しています。あの時すぐ買っておくべきだったと悔やむことになるのです。こうした経験がある人も多いのではないでしょうか。人はうっかりする生き物です。後から買おうを実行するのは油断しやすく、意外と難しいもの。うっかりによる買い忘れは対策をしていなければ起こるべくして起こります。もはや怒って当然と言っても過言ではないのです。買い忘れを防ぐ対策。ではどうすればうっかりによる買い忘れを防げるのか。後から買おうと思ったらすぐトゥードゥーリストに書き込みましょう。買うことをタスク化させるのです。記憶ではなく記録に頼るのが賢明です。いつまでに買わなければいけないのか、期限も合わせて書き込んでおくこともお勧めします。書き込んだトゥードゥーリストは部屋の壁や冷蔵庫の扉など目につく場所に貼っておけば OK です。自然と目に入るので日頃から意識できるようになります。そしてトゥードゥーリストに書き込んだらできるだけ早めに実行しましょう。どれだけ鈍感な人でもうっかり買い忘れることがなくなるのです。これは前売りチケットに限ったことではありません。本でも服でも何でも同じです。後から買おうと思うあらゆる場面で役立つ対策です。意識し続けることからも解放されるので脳のリソースの節約にもなります。後から買おうと意識し続けるのは大変だからこそ、トゥードゥーリストに書き込みタスク化させましょう。後から買おうと思ったら記憶に頼らずすぐトゥードゥーリストに書き込んでタスク化させる。 お金の無駄遣いを避ける30の方法。その11。無料で〇〇しますには要注意。無料で〇〇しますというセリフが聞かれることがあります。無料で手相を見ます。無料で点検します。無料でセミナーを開催します。無料で〇〇しますというセリフが登場したら注意してください。無料というセリフを鵜呑みにすると痛い目に遭うかもしれません。実際は無料どころか有料でしかも高額になる可能性があるからです。無料で手相を見ますと言われても本当に無料とは限りません。典型的なのがキャッチセールスです。言われるまま見てもらうと悪い手相が出ています。運命線に問題があります。など不安を煽るようなことを言われます。そして開運のため、除霊のためと称して高額な商品を売りつけられるのが定番です。無料で点検しますも同様に要注意です。言葉を鵜呑みにして自宅に入れてしまうと面倒なことになります。実際は問題ないのに故障しています。交換が必要です。などと言われ不要な工事契約を結ばされるのです。無料でセミナーを開催しますも油断できません。セミナーは無料で内容も良いのですが、問題はセミナー後です。すぐには帰らせてもらえず、勧誘が待っています。しかも、大抵しつこいのが特徴です。企業もボランティアではありません。何かを売りたいからこそ、無料でセミナーを開催して集客を図っているのです。大切なのは、なぜ無料で成り立つのか、と一度疑ってみることです。ボランティアなら別ですが、そうでないなら疑う余地があります。本当に無料なら、その人はどうやって食べていくのでしょうか、その企業はどうやって売り上げを上げるのでしょうか。普通に考えれば辻褄が合いません。何かおかしいと気づくはずです。無料であるからには必ずからくりがあります。無料で〇〇しますというセリフが登場したら注意フラグを立てむやみに近づかないのが賢明です。無料で〇〇しますには注意する。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その12。企画展のサイトにアクセスしてお得な割引情報がないかチェックしよう。企画展のサイトにアクセスしてお得な割引情報がないかチェックしましょう。学生割、シニア割は定番ですが、それだけではありません。企画展によっては他にもユニークな割引サービスを設けていることがあります。その一つはコーディネート割です。特定の服装をしていくだけで割引を受けられるサービスです。例えば、ボーダーの服装で代官すると100円引き、着物、浴衣で代官すると観覧料が200円引き、などです。そんなうまい話があるのか、と思うかもしれませんが、実際あるのです。来館者の服装は雰囲気作りに貢献します。美術館としても企画展の雰囲気に合った服装ならばということで割引サービスを提供しているのです。特定の服装をしていくだけで割引が受けられるなら利用しない手はありません。もちろん任意ですが、特にこだわりがなければ服選びに取り入れてみてはいかがでしょうか。割引が受けられ、しかも美術館の雰囲気作りにも貢献できるのですから一石二鳥です。私は以前三菱一号館美術館のとある企画展でコーディネート割を利用したことがあります。企画展のサイトを見ると、ピンクかブルーの服装でお越しの方は、観覧料が100円引きになります、という割引情報を見つけました。たまたま、ブルーの服を持っていたので、それを着て来館し、割引を受けられたことがあります。館内には、自分と同じブルーの服を着た人が何人もいて、ユニークな雰囲気が漂っていました。お得な割引情報は、大々的に告知されているとは限りません。告知はされていても、気づきにくいこともあります。自分から企画展のサイトにアクセスして、しっかりチェックすることをお勧めします。企画展のサイトにアクセスしてお得な割引情報がないかチェックする。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その13。無理な節約は続かない。無理のない節約が続く。節約には2種類あります。1、無理な節約。2、無理のない節約。どちらも節約ではあるのですが、継続という点では大きな違いがあります。無理な節約は効果は大きいものの、遅かれ早かれ挫折します。無理をしているからです。無理をしていることは長続きしません。人の精神力には限界があります。無理な節約はストレスがたまり、どこかで限界に達します。例えば暑くてもエアコンをつけずに耐える。もやしや豆腐などの節約食材ばかり食べる。完全に外食をゼロにする。食費を抑えるため涙ぐましい節約努力をちびちび積み重ねます。もちろんこうした取り組みも有効ではありますが、その都度我慢が必要でストレスもたまります。何より強い意志が必要です。しばらくはうまくいってもストレスが蓄積し、いずれ我慢の限界に達します。心が折れたら今まで我慢していた分大きな反動が襲ってきます。もう我慢していられない、節約なんてどうでもいい、という投げやりな気持ちになるのです。溜め込んでいたストレスがどっと爆発し散財してしまいます。今まで頑張ってきた節約が帳消しになります。そればかりかマイナスになることもあります。これでは何のために頑張ってきたのかわかりません。無理な節約はうまくいかないことがほとんどなので、最初から避けるのが賢明です。 大切なのは無理のない節約です。頑張らなくても自然とできる節約です。つまり、いかに意志力に頼らないかが重要です。普段の生活に組み込んでおけば無意識に節約でき、自動的にお金も貯まっていくのです。例えば、固定費の削減です。家賃の安いところに引っ越せば、毎月の固定費が大幅に下がり、大きな節約効果を得られます。余計なサブスクリプションの解約も一度手続きをすれば、あとはずっと節約効果が続きます。保険の見直しをしたり、スマホを大手キャリアから格安 SIM に変えたりすることも効果的です。いずれも一度の手間だけで済むのです。外食も完全に我慢するのではなく、たまには楽しみましょう。月に数回チートデーを作り、その日は外食をしても良いルールにします。たまには外食をして美味しい料理や甘いものを楽しむ方がストレスがたまらず、結果として長続きするのです。あなたがやっている節約は無理な節約と無理のない節約のどちらでしょうか。無理な節約は続きません。無理のない節約が続くのです。無理な節約は避け、無理のない節約をする。お金の無駄遣いを避ける30の方法、その14。内容は、良いのに言葉遣いが乱暴な本と出会った時どうすればいいか。内容は、良いのに言葉遣いが乱暴な本と出会うことがありませんか。著者は個性的な人物のようで、トゲのある言い回しが目立つ。他者を見下すような表現や稚拙で乱暴な言い回しが多いと、どうしても気になってしまうもの。いくら中身は良くても言葉遣いにトゲがあると、本の内容がすんなり頭に入ってきません。特に差別的な表現が多いと強い抵抗感を覚えるものです。読み進めたくてもページをめくる手が止まりがちになるのではないでしょうか。さて、こんな時あなたならどうしますか。もちろん読むのをやめるのも一つの選択肢です。この著者とは合わないと判断し、読書を中断するのも悪くありません。その本を売れば幾ばくかの足しにもなります。しかし、言葉遣いが乱暴という理由だけで本を閉じてしまうのも、せっかくの学びの機会を失うようでためらわれます。こんな時ある工夫をすることで、スムーズに読み進められるようになります。言葉遣いが乱暴な著者のことを、そういうキャラと思って読むのです。キャラだと思えば不思議とムッとしません。映画で悪役を演じる俳優を役柄として受け入れるように、著者の独特の口調もキャラとして割り切ってしまうのです。この受け止め方ができると、自然に受け入れられるようになります。意外と腹も立ちません。肝心の中身に集中できるようになるのです。本は知識と知恵の宝庫です。受け止め方を工夫することで、学びの間口はぐっと広がります。著者の言葉遣いが少々乱暴であっても、本の中身が良いなら、エッセンスだけでも取り入れた方が自分のためになります。可能な限り学びの間口を広げて、吸収力を高めていきましょう。内容は、良いのに言葉遣いが乱暴な本と出会ったら、著者のことをそういうキャラと思って読む。お金の無駄遣いを避ける30の方法、その15。募金をするとき、無感情でお金を入れていませんか。優しいあなたなら、日頃きっと募金することがあるでしょう。コンビニや飲食店などでは、募金箱が設置されているところをよく見かけますね。そんな募金箱にお金を入れるとき、何を考えているでしょうか。特に何も考えることなく、無感情でお金を入れていませんか。もちろんそれも悪くないのですが、少しもったいないのです。募金は素晴らしい行為です。募金したお金は必ず困っている人の役に立ちます。小銭の処分であってもいいのです。小さな金額であっても募金をしているのは事実です。思うだけで終わらせず、きちんと行動したことが素晴らしい。せっかく募金するのですから、より気持ちよく行いたいですね。そこでおすすめの工夫があります。募金をするときは思いを込めましょう。困っている人に役立ちますようにと、心の中で小さくつぶやいてください。それだけで心が温かくなります。自分は良いことをしたという実感も湧いてきます。そして幸福な気持ちに包まれるのです。これはネットで募金をするときも同じです。困っている人に役立ちますようにと思いを込めて募金するのがおすすめです。小さな金額でも大きな幸福感が得られるのです。困っている人に役立ちますようにと思いを込めて募金をする。お金の無駄遣いを避ける30の方法、その16。スーパーのはしごで節約できても、時間の無駄、余計な出費が増えては意味がない。買い物の時、スーパーを何箇所もはしごする人がいます。理由は、少しでも安く買いたいからです。スーパーごとに食品の値段が少し異なります。 A の食品はこの店で買おう、 B の食品はこの店で買おうと、最安値で手に入れるため、何軒もスーパーをはしごするのです。時にはわざわざ遠くのスーパーまで足を運ぶこともある。3軒以上のスーパーをはしごする人もいるようです。何軒もはしごをして、本人は安く手に入った、お金を節約できたとご満悦です。一見すると賢い買い物をしているように思えますが、実際は疑問です。本当に賢いことなのか、一度冷静になって考えてみることです。なぜスーパーのはしごは賢いと限らないのか。 スーパーをはしごすればするほど移動時間が余分にかかります。遠くのスーパーに行くと、ますます移動時間がかかります。時間はお金よりも貴重です。お金の場合、失ってもまた稼げばいいですが、時間の場合、失ったら何をどうやっても取り戻せません。いくら安く商品が手に入っても、無駄な時間が生まれては意味がありません。そもそも本当に節約になっているかも疑問です。見落としがちなのはガソリン代と衝動買いです。車で移動する場合、移動距離が長くなるにつれて余分にガソリン代がかかります。スーパーのはしごでせっかく安く購入できても余分にかかるガソリン代で帳消しとなるのです。そしてお店をはしごして安い商品や割引商品が見つかるとお得だから買おうとなりがちです。つい財布の紐が緩んで買うつもりがなかったものを買ってしまいます。どれだけ安く買えても余計な買い物をしては節約になりません。安く買うためのはしご行為がかえって出費が増やす結果となるのです。買い物は一箇所で済ませるのが賢い。お金の節約だけでなく、時間の節約も考えましょう。節約をするなら、お金より時間を優先させることです。よほど安い食品があるなら別ですが、微々たる節約のために何件もはしごをするのは得策ではありません。あるかな?と思ってスーパーに行き、食品がなければ結局時間を無駄にしただけになります。無駄な時間を生まないためにも、買い物はできるだけ一箇所で済ませましょう。できるだけ品揃えの良いスーパーに足を運びます。一箇所で買い物を完結できれば余計な移動がなくなるので、時間の節約となります。意外なことですが、買い物を一箇所で済ませるとお金の節約につながることがあります。スーパーのはしごをやめることで、ないものは買わないという考え方になります。安いものがあるとつい手が伸びて買ってしまいますが、なかったり売り切れていたりしていればどうしようもありません。ないものは仕方ないと潔く諦めることになります。買い物の量が減り、結果として節約になるのです。時間とお金の節約のためにも、買い物はできるだけ一箇所で済ませる方が実は賢いのです。時間とお金の節約のためにも、買い物はできるだけ一箇所のスーパーで済ませるようにする。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その17。貧困が極まると節約をしたくてもできない。節約をしたいなら最低限の金銭的余裕が必要です。お金がなくて貧困が極まると節約したくてもできないことが多いからです。例えば日頃から缶コーヒーをよく飲んでいて、お気に入りのメーカーがあるとします。一本ずつ買うと割高なので費用を抑えようと箱買いを思いつきました。維持費を抑えるという視点はグッドです。箱買いをすれば1缶あたりの金額がぐっと低く抑えられます。買い置きしておけばわざわざ買いに行く手間も省けるので時間の節約にもなります。ところがここで一つ問題が発生しました。箱買いをするにはある程度まとまったお金が必要です。一箱を買えるだけの金銭的余裕がないといけません。一箱で買えば安いと分かっていても、その日暮らしのようなギリギリの生活だと手が出せないのです。これは保険料の年払いでも同じです。月払いより年払いにした方が安くなると分かっていても、年払いができるだけの金銭的余裕がないといけません。定期券も1ヶ月分より半年分や1年分を買う方が安くなりますが、やはり購入にはまとまったお金が必要になります。これは引っ越しにも言える話です。家賃を抑えるため安いアパートに引っ越したい状況があるとします。引っ越しには敷金、礼金、引っ越し費用などまとまった初期費用が必要です。初期費用が払えないと引っ越し費用にもできません。ずるずる高い家賃を払い続けることになり、貧困から抜け出せないのです。お金がないから節約しようと思うのですが、現実では貧困が極まる状態となると、もはや節約したくてもできません。節約をしたいなら最低限の金銭的余裕を作っておく必要があります。一定の貯蓄はあるに越したことはありません。金銭的余裕があるからこそ節約がスムーズにできるのです。箱買いや1年分の購入ができるだけの金銭的余裕を作っておく。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その18。頑張る節約は効果が限定的。本当に節約効果があるのは頑張らないこと。あなたは節約を頑張っていますか?私は節約を頑張っている。毎日コツコツ節約している。毎日スーパーのチラシを見比べて少しでも安くなるようにしている。もし節約を頑張っているなら残念ですが、さほど効果はないでしょう。もちろん効果はあるでしょうが、微々たる金額のはずです。それもそのはずです。頑張る節約は効果が限定的だからです。頑張った割に効果が薄い。1円でも安くなるようスーパーのチラシを見比べる。少しでも安くなるよう半額の時間帯に行く。いろんなスーパーをはしごする。必死に節約を頑張っているでしょう。もちろん大きな節約になることもあるでしょう。大きな節約になるなら意味もあります。金額が何千円も何万円も変わるなら、その比較行為や購買行動に意義はあるでしょう。しかし気づいてください。実際のところ微々たる節約が大半のはずです。数円、数十円の節約のためわざわざ遠くのスーパーまで行くことは本当にメリットのあることでしょうか。 確かに安くなりますが、微々たる金額です。頑張った割に効果が薄い。節約になってはいるものの、その労力に見合うかどうか疑問です。頑張る節約はプラスマイナスゼロになる。節約は頑張ってはいけません。頑張るものでもありません。頑張るとストレスがたまります。ストレスがたまるとストレス解消にお金がかかります。飲んだり食べたり遊んだりして余計な出費がかさみます。せっかく頑張って節約できてもストレス解消にお金を使ったら帳消しです。プラスマイナスゼロです。結局のところ意味がないのです。こうした現実に本人は気づいていません。こんなに頑張っているのにどうしてお金がたまらないのだろうと思っています。頑張って節約したところで大きな貯蓄は期待できません。かえって高くつくこともある。頑張って節約するとかえって高くつくこともあります。安いとつい財布の紐が緩みます。安いから買ってもいいよねと気持ちが緩んでしまい、うっかり必要のない商品まで買うことになる。結果として節約しているのにお金が減っていくという節約とは正反対の事態になります。これでは何のために頑張っているのかわかりません。無駄遣いを減らすどころか増やしています。節約を頑張れば頑張るほどどんどんお金が消えていくのです。節約を頑張らないでください。節約を頑張らないでください。端から見ていて痛々しいだけです。不幸な雰囲気が漂います。眉間にシワが寄り、口角は垂れ下がり、美容にも良くありません。節約をするのはいいですが、頑張る状態にしないことです。頑張らない節約こそ本当の節約になる。そもそも節約を頑張ることがいけません。頑張ったところで節約効果は知れています。では本当の節約とはどういうことなのか。頑張らない節約です。いつの間にか節約できている。無意識のうちに節約している。気づけばお金が貯まっている。頑張らない節約こそ正解です。本当に節約効果があるのは頑張らないことです。頑張らなくてもできる節約をしましょう。頑張らなくてもできる節約なんてあるのかと思いますが、あります。一言で言えば固定費を下げるということです。例えば安いアパートに引っ越すことです。家賃の低いアパートに引っ越せば月々の固定費が減ります。狭い部屋もしばらく経てば慣れるでしょう。保険や携帯電話のプランを見直すことも重要です。身の丈に合ったプランで安くすれば月々の出費が減って何もしなくても節約できます。高級ブランド品を買わないという選択も有効です。高級志向から実用志向、大衆志向になることです。高級ブランド品を買わなければ大幅な出費が抑えられ、結果として大幅な節約効果を生みます。勝手に節約される状態を作り出すことです。ぼーっとしているだけでいいのでストレスがたまりません。意志の強さや感情に左右されることがないので安定して継続できます。何もしないだけで自動的に節約できてしまいます。これが正しい節約、本当の節約です。ダイエットも節約も頑張るものではなく頑張らないもの。頑張る節約はやめましょう。頑張らない節約をしましょう。頑張らない節約をすれば将来大きな貯蓄を期待できます。ダイエットも節約も頑張るものではなく頑張らないものです。頑張る節約はしない。頑張らない節約をする。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その19。無料ですかという聞き方には要注意。費用を質問する際、無料ですかという聞き方をする人がいます。朝食は無料ですか？修理は無料ですか？駐車場の利用は無料ですか？意味はわかるのです。無料なのかな？それとも費用がかかるのかな？という意味で聞いているのでしょう。普通のセリフに聞こえるかもしれませんが、できれば聞き方は避けておくのが無難です。相手の立場からすると、モヤモヤした印象を受けるでしょう。無料ですかは、無料であることを前提にした聞き方です。もちろん、無料ですよね、と言わんばかりの意味で聞こえます。また、できれば、無料でやってほしい、無料で対応すべきだ、といった、ズーズーしいニュアンスも感じられます。無料ですかという聞き方をすると、少し失礼な印象を与えてしまうことがあります。相手は、無料で仕事をさせようとしているの、と感じて、ムッとするかもしれません。そんなつもりで聞いたわけではないとしても、誤解を招きやすい一言です。感じの悪い聞き方は自分が損をします。無料ですかという聞き方は失礼な印象を与えかねないため、できれば避けておく方が良いのです。では費用が気になるときどう聞けばいいのか。おいくらですかという聞き方でいいのです。おいくらですかという聞き方は有料であることを前提にした聞き方です。費用がかかるに違いないというニュアンスがあります。普通に値段を聞けば普通に教えてもらえます。失礼な印象を与えることはないので安心して使えます。無料でやってくれるなら無料ですという返答があるはずです。費用の聞き方一つで相手に与える印象が違ってきます。見積もりの聞き方にその人のセンスが現れるのです。 費用を質問するときは、無料ですか、ではなく、おいくらですか、という聞き方をする。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その20。古いもので十分なら、新しいものを買う必要はない。お金がたまらない人は、余計な買い物が多いのです。買わなくてもいいものを買っています。余計な買い物が多い。本人は、いいものを買った、安いものを買って、得をした、とご満悦です。余計な買い物をしているから余計な出費をすることになり、お金がたまりません。良かれと思って購入したものでも余計な出費につながっていることがあります。安いものを買って得をしたと言いますが、大切な視点が抜けています。買わないのが一番安上がりなのです。毎年スマホを新しく買い替えなければいけないわけではありません。仕事でパソコンが必要だからといって最新式が必要というわけではありません。新しいものを買うとき、自分に待ったをかけてください。余計な出費のもとです。誘惑の多い世の中です。メディアでは魅力的な CM や広告を通して消費者の購買欲を煽ってきます。大量生産、大量消費の時代において消費は正義です。できるだけ消費を促そうと魅力的な CM や広告を打ち出し、私たちはいつの間にかその魔法にかかっています。気づくと欲しい気持ちが高ぶっていて、買わずにはいられなくなっています。気づかぬうちに無駄な支出につながることがあります。毎年スマホを新しく買い替えなければいけないように感じますが、本当にそうでしょうか。いいえ、気のせいです。今持っているスマホで十分ならそのまま使い続けましょう。古いタイプかもしれませんが、支障がないなら新しく買い替える必要はありません。最新式やハイスペックでなければダメというケースは滅多にありません。仕事でパソコンが必要だからといって新しいパソコンが必要というわけではありません。簡易用途のみなら中古で十分です。新品のパソコンや最新式のパソコンでなければいけないというケースが滅多にありません。ちょっとした用途なら中古で済ませましょう。わざわざ新しいものを買わなくても中古で十分ということがあります。中古であれば大幅に安く手に入ります。半額以下というケースも珍しくありません。つまり古いもので十分なら新しいものを買う必要はなしということです。新しいスマホが欲しくなったらなぜ新しいスマホが欲しいの?と自問してみましょう。特に支障がないなら今のスマホを使い続ければいいことです。バッテリーの持ちが気になるならバッテリー交換をするか携帯用充電器の購入で済ませばいいことです。新品を買うのに比べれば圧倒的に安上がりです。新しいパソコンが欲しくなったら、なぜ新しいパソコンでないといけないの?と自問してみましょう。メールチェックやネット閲覧のみなら、手持ちのスマホでこと足ります。なんなら手持ちのスマホでできることもあります。わざわざパソコンを買う必要がないなら、購入なしで済ませられます。購入に迷ったときは、買わないのが一番安上がりという言葉を思い出し、自問してください。はっと目が覚めます。欲しい気持ちがすっと覚めます。古いもので十分なら新しいものを買う必要はないのです。購入に迷った時は買わないのが一番安上がりという言葉を思い出し余計な消費を抑える。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その21。よく利用するお店ならポイントカードを作る。節約のコツの一つはポイントカードを作ることです。あなたは日頃どんなお店をよく利用しているでしょうか?スーパーやドラッグストア、パン屋さんやお菓子屋さん、書店や映画館、美容院やクリーニング店。行きつけのお店があるのではないでしょうか。よく利用するお店があって、そこにポイントカードのサービスがあるなら、ぜひ作ってもらいましょう。めったに利用しないお店なら、わざわざ作る必要はありませんが、日頃よく利用しているお店なら、作った方が確実にお得です。一定のポイントが貯まれば、特典が受けられます。割引が受けられたり、1回分が無料になったりするのが定番です。それは節約と同じことであり、我慢も苦労もありません。ポイントカードは無料で作れます。スマホのアプリで利用できるタイプであれば、かさばることもなく、持参を忘れる心配もありません。ますますそのお店の常連客になりますが、日頃から行くお店を決めておけば、お店のはしごも減り、時間の節約にもなるのです。定番の方法なので、すでにご存知の方も多いでしょう。自分がよく利用するお店を振り返ってみて、作り忘れているなら、今すぐ作っておきましょう。よく利用するお店なら、ポイントカードを作っておく。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その22。買い物をするときは維持費、メンテナンス費にも目を向けること。買い物の際、考慮漏れになりがちなのは維持費とメンテナンス費です。購入費用に注意が向く一方、維持費、メンテナンス費を見落としていることが少なくありません。商品によっては、購入後に定期的な維持管理やメンテナンスが必要で思わぬ出費を強いられることがあります。例えば、自動車の購入です。自動車は購入費用だけでなく、購入後に維持費がかかります。自動車税、ガソリン代、車検代、駐車場代、自賠責保険料。なんとか予算内でお気に入りの車を買えたと思っていたら、後から大きな維持費に四苦八苦することがあります。高級車になると維持費はさらに高くなる傾向があります。機械式の高級時計も要注意です。 どんな機械式の高級時計であっても3年から5年に1回はオーバーホールが必要です。オーバーホールは物によって数万円から数十万円かかります。この臨時出費が使い続ける限りずっと続くのは大きな経済的な負担となると言えるでしょう。機械式の高級時計を2つ3つ所有しているならメンテナンス費も2倍3倍と膨れ上がります。一戸建ての購入もそうです。一戸建てには維持費、メンテナンス費もかかります。定番の火災保険、地震保険のほか固定資産税もかかるようになります。アパートなら固定資産税は不要で不具合が出ても大家に連絡すれば修繕対応してくれますが、一戸建ての場合そうはいきません。すべて自分で対応する必要があります。どんな家でも維持費は必要で、ある程度古くなればメンテナンス費がかかることは避けられません。特殊な作りが多いとそれだけメンテナンス費も高くなる傾向があります。車にしても腕時計にしても、ただ欲しい車、欲しい時計を買うのではありません。維持費、メンテナンス費を考慮した上で購入するのが賢明です。維持費、メンテナンス費が避けられないにしても、できるだけ安く済ませられるものが良い。例えば、燃費の良い車やメンテナンスフリーの時計などであれば、比較的安く済ませられます。家を買うにしても、維持費やメンテナンス費のことを考えた作りを意識するのがいいでしょう。維持費、メンテナンス費を考えたら、賃貸で十分となるケースもあるはずです。節約重視で行きたいなら、維持費、メンテナンス費が大きくかかるものは、そもそも選択肢から外しておくこともありです。買い物は、買って終わりではありません。購入時の出費だけでなく、購入後の出費、維持費、メンテナンス費も考慮に入れておきましょう。買い物の際は、購入時の出費だけでなく、購入後の出費、維持費、メンテナンス費についても考慮に入れておく。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その23。宝くじは当たらないと割り切ると節約ができる。一攫千金を夢見て宝くじを買う人もいるでしょう。当選するかもしれない。少しでも生活の足しになれば。お金持ちになるチャンス。そんな期待を胸に抱きつつ、毎回宝くじを購入する人もいるのではないでしょうか。宝くじの発売時期になると、毎回売り場前には買い求める人の長い行列を見かけるものです。しかし、残念ですが、宝くじは当たりません。無駄金に終わることがほとんどです。高額の当選確率は天文学的に低いからです。宝くじを買うのは浪費、無駄遣いと思ってください。例えば、サマージャンボや年末ジャンボの1等の当選確率は2000万分の1とも1000万分の1とも言われます。ゼロではありませんが、あまりにも低すぎる確率で非現実的です。広大な砂漠の中から一粒のダイヤを探し出すようなもの。そんな低い確率にお金を使うのは、もはや浪費であり、無駄遣いです。お金欲しさに宝くじを買うなんて愚の骨頂です。お金が増えるどころか、ますます減るばかりです。確かに、宝くじの高額当選者は実在します。テレビや雑誌で当選者を見聞きすることはありますが、そうした数千万分の1の奇跡物語に踊らされないことです。宝くじは夢を買うものであって、当てるものではないのです。大切なことは得られるものがあるかどうかです。宝くじに使うお金があるなら成長や経験にお金を使った方がはるかに有意義です。例えば読書や映画鑑賞、美術館や博物館、習い事やスポーツジム、趣味や旅行です。知識や経験が得られ、教養やスキルが身につき、出会いや発見があります。宝くじは当たらないと割り切り、普段から買わないようにする方が節約になるのです。宝くじは当たらないと割り切り、普段から買わないようにする。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その24。新機種が出たからといって無理に買う必要はない。買わなければ大きな節約が手に入る。スマホで新機種が出ました。以前よりスペックが高くなっていて使いやすそうです。新機種が出たら欲しい気持ちが高ぶってきます。特に魅力的なモデルがいくつもあると迷うことがあるでしょう。しかし、ここで冷静になってほしい。その新機種は本当に必要なのでしょうか。確かに新機種にはこれまでにない進化があるでしょう。スペックが高くなっていれば動きがスムーズで操作もしやすくなっているはずです。本体が軽量化、薄型化されていたり、カラーバリエーションがあったり、などの魅力もあるでしょう。仕事の都合で新機能が必要という人もいるかもしれません。しかし、そうした一部の人を除けば新機種はほとんど必要ありません。欲しい気持ちが高ぶってきたとき、逆の発想をしてみてください。買わないという選択をしてみるのです。新機種が出たからといって無理に買う必要はありません。メール、SNS、ウェブ閲覧などのシンプルな用途のみなら、今持っている機種で十分のはずです。新機種を買わなければいけないような気がしますが、そんなことはありません。無理に買わなくてもいいのです。古い機種を持っているからといって、周りから笑われることもありません。むしろ、大事に使っているという評価が得られます。今持っている機種でこと足りるのなら、それを使い続けましょう。新機種が気になったら、そうしたニュースは見ないようにすれば、物欲を抑えられます。バッテリーの消耗が心配なら、バッテリーの交換だけ済ませればいいのです。ショップに持ち込めば早くて当日中に交換できます。バッテリーの交換のみなら新機種を購入するよりはるかに費用を安く抑えられます。 新機種が欲しくなったときは、今一度それは必要なのか、と自問してみることです。新機種には魅力的な機能やデザインがありますが、それを必要としている人はごくわずかです。買わなければ何も手に入らないと思いますが、そんなことはありません。大きな節約が手に入るのです。新機種は物によって10万円以上します。買わなければその大金を丸々節約できます。これは大きな節約効果です。その大金を自分磨きや自己投資などに使えば有意義な使い方となります。そしてそれは大きな成長を手に入れることにもつながるのです。スマホはすっかり高価な買い物になりました。中古のものなら安く購入できますが、それでもやはりある程度まとまったお金が必要です。いっそのこと買わなければ大きな節約ができるのです。新機種を買わなければいけないという欲求、思い込みから自分を解放してください。買わないという選択肢で大きな節約を手に入れましょう。新機種が欲しくなった時は本当に必要なのかよく考える。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その25。コンビニを避けた数だけ余計な出費も減る。用事もないのにコンビニにフラッと立ち寄る癖はないでしょうか。コンビニは夜でも光々と輝いているのが特徴です。周りが暗い中、ひときわ明るいところがあると吸い寄せられるように立ち寄ってしまいます。一旦店内に入ると多くの魅力的な商品が待ち構えています。パン、お弁当、お惣菜、スイーツ、雑誌などなど。コンビニには誘惑がいっぱいです。特に食欲を強く刺激されます。お腹が空いていなくても何か食べたくなるのです。せっかく中に入ったんだし、手ぶらで出るのもな。そう思ってつい余計なものを買ってしまう。こうしていつの間にか余計な出費が発生します。日頃から何度も繰り返されているうちに余計な出費がどんどん積み重なるのです。ドキッとした人も多いのではないでしょうか。だからこそコンビニにフラッと立ち寄る癖には注意しましょう。よほど意志の固い人でない限り手ぶらで出るのは難しいのです。うっかり店内に入ると何かしら買ってしまうので、余計な出費を避けるならそもそも立ち寄らないのが得策です。余計な出費を減らすには誘惑に勝つ、より誘惑を避けるという方針でいくのが賢明です。コンビニを避けた数だけ余計な出費も減るのです。用事もないのにコンビニにフラッと立ち寄らない。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その26。なぜカフェや高級ホテルのコーヒーは一回り値段が高いのか。カフェのコーヒーはコンビニコーヒーより一回り値段が高いです。倍近くすることも少なくありません。カフェのコーヒーの値段を見て、普通のコーヒーなのにどうしてこんなに高いの?と疑問や不満を口にする人がいます。それは人件費、場所代、雰囲気代がかかっているからです。カフェには素敵な店員さんがいます。明るくて親切でスマートな接客があります。注文するときのちょっとした雑談から元気や家や詩をもらえることもあるでしょう。店内にはゆっくり座れるスペースがあり、空調も効いていて快適に過ごせます。雰囲気も上質です。心地よい音楽が流れていたり、おしゃれな絵画や装飾があったりして洗練された雰囲気が漂っているのです。こうしたおかげでカフェでは心地よいひとときを楽しめます。慌ただしい毎日を送っていてもそこに行けば現実を忘れさせてくれるのです。高級ホテルのラウンジで飲むコーヒーにも同じことが言えます。スタッフにはホスピタリティにあふれた接客があります。言葉遣いや立ち振る舞いまでしっかり教育されているのが特徴です。ラウンジの内装は洗練された空間を演出するために手間もお金もかかっています。音楽も装飾も素晴らしく、そこにいるだけで貴族や上流階級になった気分を味わえます。そのため高級ホテルのラウンジで提供されるコーヒーはコンビニコーヒーの何倍も値が張るのです。現代は豊かな時代になりました。戦後の物不足はすっかり解消され、世の中はいろいろなもので溢れています。所有では差がつきにくくなったため、現在では体験を重視する流れになっています。私たちの社会は今、物質を重視する時代から体験を重視する時代へとシフトしているのです。人件費、場所代、雰囲気代がかかっていることを理解すれば、高いことにも納得できます。街中のカフェのコーヒーも、高級ホテルのコーヒーも、体験を提供しているのです。体験にお金を払っていると思えば、コーヒーの値段が高いことにも納得できるのではないでしょうか。現代社会ならではの豊かな体験を楽しみましょう。カフェや高級ホテルのコーヒーが高い理由を理解する。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その27。小銭を処分する上手な方法とは。財布の小銭が増えるとパンパンに膨らみます。見かけが不格好になるだけでなく重みも増します。財布がちょっとしたダンベルになってしまうのです。小銭を処分するにはどうすればいいのでしょうか。銀行に行って両替するのも一案ですが、一定量を超えると手数料がかかります。せっかくなら社会に役立つ形はいかがでしょうか。それは募金することです。コンビニや飲食店では募金箱が設置されています。その募金箱に小銭をまとめて募金してしまいましょう。銀行の両替とは違い、手数料はかからないので気兼ねなく行えます。 上手に小銭を処分できる上、社会貢献にもつながり、まさに一石二鳥なのです。少ない金額だとカッコ悪いのではないかと思うかもしれませんが、そんなことはありません。少ない金額でも立派な募金活動です。世の中にとって良いことをしたことになります。募金は純粋な気持ちでするべきだ、小銭の処分で募金するものではないという声が聞こえてきそうです。気にすることはありません。評価されるのは何をしたかです。思うだけで何もしないよりまず行動することが大切です。小銭を処分したいという目的であっても募金することに変わりありません。目的は何であれ募金することが素晴らしいのです。たくさん小銭があるのならその分たくさん募金できるチャンスです。募金は小銭の処分と社会貢献の2つを同時に実現する賢い方法です。財布が軽くなるだけでなく心まで軽くなるのです。小銭を処分したいときは募金箱に募金する。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その28、衣類に穴が開いたら補修して使い続ける。これをサステナブルな行動という。服やズボンに穴が開いたときあなたならどうしますか。多くの人が新しいものに買い替えると答えるでしょう。衣類は消耗品です。穴が開いたということは経年劣化が進んで衣類としての寿命を迎えたサインとも言えます。もちろんそのまま着続けるのもいいのですが、見た目が少し不格好に感じるかもしれません。寿命を迎えたということで新しいものに買い替えるのも一案ですね。しかしもし可能であれば補修をしてはいかがでしょうか。裁縫が得意な人ならお手のものでしょう。そうでなくてもチャレンジしてみる価値はあります。穴が開いても糸で縫い合わせるだけで十分。同じ色の糸を使えば補修跡も目立たず自然に馴染みます。大きな穴でも丁寧に補修すればまだまだ使えるのです。布やワッペンで補修するのもグッドアイデアです。どちらも100円ショップで安く購入できます。可愛い布やワッペンで補修すればおしゃれに補修でき良いアクセントにもなりますね。新品を買うより補修する方がずっと経済的です。貧乏臭いと思う人もいるかもしれません。いいえ、誤解です。補修して使い続けることはサステナブルな行動です。お金の節約にもなり地球環境にも優しい、まさに今の時代に求められているライフスタイルと言えるでしょう。貧乏臭いではなくサステナブルな行動と前向きに捉えてみてください。工夫しながら長く使うことで衣類への愛着も深まります。たとえ消耗品でも知恵と手間をかければ長く使えます。穴が開いた衣類は補修次第でまだまだ現役なのです。衣類に穴が開いたら上手に補修してまだまだ使い続ける。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その29。プレゼントは高いものより好みに合ったものを送るとうまくいく。プレゼントを送るとき高いものを選んでいませんか。安いものだと失礼、高価なもの、品質の高いものほど喜ばれると考える人は値段の高いものを選びがちです。確かに値段と品質には関係があります。値段が高いものであればあるほど品質が高くなり高級志向となり贅沢感も出ます。そのため高いものを送れば相手は喜んでくれるに違いないと思ってしまうのです。しかしここに落とし穴があります。それは金額にとらわれた選び方です。値段の高いものだからといって相手は喜んでくれるとは言い切れません。高価なものだとしても相手にとって不要なものや興味のないものを送ったところで空振りに終わります。高級ブランドに興味がない人に高級ブランドを送ってもなかなか使ってもらえないでしょう。使いどころがない、置き場所に困ると思われることになるはずです。うっかり相手の苦手なものを送ってしまうとかえって迷惑になることもあります。メロンが嫌いな人に高級なメロンを送っても喜ばれません。それどころか迷惑にすら感じられるでしょう。表向きはありがとうございますとお礼を言ってくれても内心では困ったと思っているはずです。値段にとらわれていると的外れなプレゼントをしてしまうのです。プレゼントは高いものを送るのではありません。好みに合ったものを選ぶのです。相手の好みに合ったものであれば値段もブランドも関係ありません。読書好きの人なら図書カードを送ると喜ばれるでしょう。高級なメロンを送るより相手の大好物であるカステラを送る方が喜ばれるでしょう。高級ブランドの服を送るより前から欲しがっていた帽子をプレゼントする方が喜ばれるでしょう。平凡なものやカジュアルブランドであっても相手が興味を持っているものや欲しがっているものなら値段に関係なく気張れます。たとえ価格が安いものでも相手の好みに合ったものなら心から喜んでくれるのです。上手にプレゼントを選ぶためにも日頃から相手の好みに興味を持ちアンテナを張っておくといいでしょう。ヒントは何気ない会話の中に隠されています。プレゼントを送るときは相手の好みを意識して選ぶとうまくいくのです。プレゼントは値段にとらわれず相手の好みに合ったものを送る。お金の無駄遣いを避ける30の方法。その30。お金はなくても豊かに暮らせる。楽しい時間を過ごすのにお金はかかりません。トランプゲームをすればいいのです。友人と何ゲーム遊ぼうと0円です。ワクワクもあり興奮もあり楽しい時間を過ごせます。 スマホの無料ゲームをするのもよし。無料の範囲ならいくらでも楽しめます。無料のゲームは山ほどあって一生かかっても遊びきれません。図書館に行って本を読むのもよし。何冊読んでも0円です。どうしても欲しいなら古本屋を利用すれば安く購入できます。映画鑑賞もお金はかかりません。サブスクサービスを利用すればいくら鑑賞しようと定額で安価に楽しめます。どうしても映画館で鑑賞したいならファーストデーがあります。運動をするのにもお金はかかりません。散歩をすればいいのです。いくら歩いても0円です。もう少し運動の負荷を上げたいなら早歩きやジョギングをすればいいでしょう。自転車を持っているならサイクリングもおすすめです。筋トレをしたいなら腕立て伏せやスクワットがあります。自宅でできる筋トレならわざわざスポーツジムに通わなくても済みます。友人とテニスやバドミントンをプレーするならコートや体育館を借りる必要がありますが心配には及びません。市営施設なら大抵は無料で利用できます。有料だとしても少額で借りられることがほとんどです。美味しいものを食べるのにお金はいりません。スーパーに行けばいろいろなものが格安で売っています。カレーや牛丼も美味しい。そばやうどんも美味しい。リンゴやバナナも美味しい。割引シールが貼られたものならさらに安く購入できます。フルコースや豪華な料理でなくても基本的な食べ物や料理だけで十分楽しめます。お金が必要というは幻想です。お金が必要なのは贅沢をするときです。贅沢はせず普通に食べたり遊んだり運動したりする分にはさほどお金はかかりません。無料でできることも多い。楽しい時間を過ごすのにお金はいりません。運動をするのにも美味しいものを食べるのにもお金はいらないのです。それを貧しいと考えないことです。幸せは心の中で感じることです。大切なのは物質的な豊かさではなく精神的な豊かさです。お金が必要だという固定観念をなくしてください。自分が幸せを感じているならそれが正解です。お金はなくても豊かに暮らせるのです。お金はなくても豊かに暮らせることに気づく。お金の無駄遣いを避ける30の方法。まとめ。その1。財布にいくら入っているか即答できるようになっておく。その2。自分でできることは自分でやる。その3。タイムセールに踊らされず本当に必要なものだけ買う。その4。送料を無料にしたいがため不必要なものまで購入しない。その5。子供の素直な振る舞いから正しい食事マナーを再認識する。その6。暇でやることがないと思ったら掃除や整理整頓に取り掛かる。部屋だけでなくスマホやパソコンのデータにも目を向ける。その7。好きな仕事をする。その8。財布を落としただけで人生に絶望しない。その9。借金を返さなければいけないと思うことで節約意識を高める。その10。後から買おうと思ったら記憶に頼らずすぐトゥードゥーリストに書き込んでタスク化させる。その11。無料で〇〇しますには注意する。その12。企画店のサイトにアクセスしてお得な割引情報がないかチェックする。その13。無理な節約は避け、無理のない節約をする。その14。内容は良いのに言葉遣いが乱暴な本と出会ったら著者のことをそういうキャラと思って読む。その15。困っている人に役立ちますように。と思いを込めて募金をする。その16。時間とお金の節約のためにも買い物はできるだけ一箇所のスーパーで済ませるようにする。その17。箱買いや1年分の購入ができるだけの金銭的余裕を作っておく。その18。頑張る節約はしない。頑張らない節約をする。その19。費用を質問するときは無料ですかではなくおいくらですかという聞き方をする。その20。購入に迷ったときは買わないのが一番安上がりという言葉を思い出し余計な消費を抑える。その21。よく利用するお店ならポイントカードを作っておく。その22。買い物の際は購入時の出費だけでなく購入後の出費、維持費、メンテナンス費についても考慮に入れておく。その23。宝くじは当たらないと割り切り普段から買わないようにする。その24。新機種が欲しくなった時は本当に必要なのかよく考える。その25。用事もないのにコンビニにフラッと立ち寄らない。その26。カフェや高級ホテルのコーヒーが高い理由を理解する。その27。小銭を処分したいときは募金箱に募金する。その28。衣類に穴が開いたら上手に補修してまだまだ使い続ける。その29。プレゼントは値段にとらわれず相手の好みに合ったものを贈る。その30。お金はなくても豊かに暮らせることに気づく。